ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領はヌサンタラ首都への投資は選定プロセスを得ることを強調したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアのヌサンタラ首都で行われる投資は全て選定プロセスを得るが、その一つは投資家の真剣さに関係すると強調しました。ジョコ・ウィドド大統領は10月8日火曜日、ジャカルタでの記者会見で、政府は確かに投資を提案した投資家を選定したと述べました。たとえ投資が開いたとしても、それは依然として選択の対象となります。大統領はこれまでのヌサンタラ首都への投資額は58兆ルピアに達していると説明しました。大統領はヌサンタラ首都の投資目標である100兆ルピアが達成されると楽観視しています。以前、ヌサンタラ首都当局のバスキハディムリョの長官ライリーは、これまでのところ非国家予算向けヌサンタラ首都への投資は 58.4 兆ルピアに達していると述べました。公共事業国民住宅大臣でもあるバスキ氏によると、政府は物流を中心にあらゆる投資分野への参入を開放しているということです。それでは次のニュースです。財務大臣、インドネシア共和国が過去10年間に経済を混乱から守ることができたことについてお伝えします。スリムヤニ・インドラワティ財務大臣は、インドネシアは過去10年間に様々な激変から国民経済を守ることができたと述べました。スリムヤニ大臣は10月8日火曜日、ジャカルタで開催された2024年の BNE インベスターデイリーサミットで、具体例の一つはインドネシアであり、インドネシアは COVID-19 パンデミック後に財政再建を加速することに成功し、2年以内に財政赤字を 3% 未満に消減することができたと述べました。スリムヤニ大臣によると、インドネシアの経済成長は政府が基盤としての開発プログラム、特にインフラと人的資本に重点を置いているおかげで比較的維持されているということです。インフラ開発はジョコ・ウィドド大統領政権の特徴の一つであり、それは増え続ける予算配分に反映されています。スリムヤニ大臣は、インフラ開発は経済が質の高い成長を達成するための主要な資本基盤の一つであると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアは東ティモールの ASEAN 加盟への支持を改めて表明したことについてお伝えします。インドネシアのレッド・マスディ外務大臣は火曜日、ラオスの ビエンチェンで開催された第35回 ASEAN 調整理事会会議で、東ティモールの ASEAN 正加盟国としての加盟プロセスに対するインドネシアの全面的な支持を改めて表明しました。アンダラス新社が引用したインドネシア外務省の正面声明で、レッドマスリ外務大臣は、統合強化の重要なステップの一つとして ASEAN 会議や政策における東ティモールの役割を拡大すべきであると信じていると述べました。 ASEAN 調整理事会議は10月9日水曜日に開幕する第44回および第45回 ASEAN 首脳会議に先立って、ASEAN の制度的プロセスについて話し合うために開催されました。レッドマスリ外務大臣は ASEAN 事務局に東ティモールに対する特別支援部隊を設立することも必要だと述べました。それでは次のニュースです。韓国とシンガポールがサプライチェーンパートナーシップ協定を締結したことについてお伝えします。韓国のユン・ソクヨル大統領とシンガポールのローレンス・ウォン首相は火曜日、ハイレベル会談を開催し、サプライチェーン、エネルギー、先端バイオテクノロジーにわたる様々な分野での協力を強化することで合意しました。ヨンハップニュースは、ユン大統領とウォン首相は、ユン大統領がシンガポールを3日間の国賓訪問した際の首脳会談の合間に、両国間の署名されたサプライチェーンパートナーシップ協定に基づき、重要部門の強靭性向上について話し合ったと報じました。これは2022年5月に米国が立ち上げた経済イニシアチブであるインド太平洋経済枠組みの最大14カ国が署名した多国間協定にも続く両国間の初のサプライチェーン協定となります。協定にはエネルギー、スタートアップ、最先端テクノロジーなどの主要セクターにおける回復力の改善に向けた具体的な行動計画が含まれています。それでは最後のニュースです。ボレル氏はレバノンでの停戦を呼びかけることについてお伝えします。欧州連合のジョセップ・ボレル外交政策責任者は10月8日火曜日、レバノンでの爆撃の増加と地域の紛争の激化により、人口の 20% が避難していることを強調しながら、レバノンでの停戦の緊急の必要性を強調しました。アナドル通信社が引用したように、ボレル氏は欧州議会での演説でガザ国境の悲惨な状況とヒズボラのロケット攻撃とイスラエルの軍事対応で緊張が高まっているレバノンへの影響を強調しました。ボレル氏は約5万人のレバノン人がシリアに避難しなければならず、死者数は2000人に達すると推定されていると明らかにしました。同氏はまた、レバノンにおけるヒズボラの政治的組織と軍事力としての二重の役割が同国の安定化に向けた取り組みを複雑にしていると指摘しました。しかし欧州連合は人道支援にすでに4390万米ドルまたは約6870億ルピアを割り当てています。しかし、ボレル氏は強い政治的意思と国際的な支援が必要だと警告しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は観光客はヌサンタラ首都に注目し始めていることについてお伝えします。ヌサンタラ首都は観光客に注目され始めています。まだ完全に完成していないにもかかわらず、ヌサンタラ首都はすでに多くの観光客、特に新首都の建設の進捗状況を知りたい地元の観光客を魅了しているようです。 東カリマンタン州に位置するヌサンタラ首都はインドネシアの首都としてすでにふさわしい区内とみなされたジャカルタに代わる首都として発表されて以来、国家宮殿や省庁などのインフラ整備を開始しました。インフラの建設と森林を首都にする変化は同時、ヌサンタラ首都が今日どのようなものであるかを監禁で見てみたいと興味を持った住民の注目を集めました。観光客は特に大統領官邸であるガルーダ宮殿のシルエットに興味を示しています。ヌサンタラ首都に対する人々の大きな関心を見て、政府は国内外の観光客をヌサンタラ首都に誘致するための様々なプログラムやインフラを計画していました。また観光創造経済省はインドネシアの新首都の代替観光地として東カリマンタン州地域の他の観光名所も準備しています。ヌサンタラ首都訪問に観光客を引きつけるのはこの地域で開発される自然、文化、そして将来の技術観光の可能性のためです。ヌサンタラ首都の建設プロセスはまだ進行中であり、もちろん長い時間がかかるでしょう。善良な国民としてインドネシア国民は当然のことながら、定められた規制に従い、新首都設立のプロセスを支援することが期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1945年10月9日、イギリスとオランダの連合軍が日本から領土を奪うためにメダンに上陸したことから始めます。1945年10月9日、第二次世界大戦で日本が敗れた後、イギリスとオランダの連合軍が日本から政権を引き継ぐためにメダン市に上陸しました。人民治安軍は日本から権力を奪おうとして政府の建物を攻撃して反撃しました。インドネシア国民に武器を引き渡すようイギリスが出した最後通牒は無視され、メダンでの緊張の高まりと戦闘につながりました。1945年12月10日に大規模な戦闘が発生し、双方に多くの死傷者が発生し、連合軍は1946年4月にメダンの占領に成功しました。次に1962年10月9日、ウガンダ独立についてです。ウガンダ共和国は東アフリカにある国です。19世紀、ウガンダはイギリスとエジプトによって統合されました。当時、ウガンダはエクアトリアと呼ばれるエジプトの州になりました。1894年にウガンダは大英帝国の保護領となり、最終的に1962年10月9日にウガンダはイギリスから独立しました。エドワード・ムテーサ・ワルゲンベ2世がウガンダ初代大統領に就任しました。最後に10月9日、世界郵便デイについてです。世界郵便デイ、または国際手紙の日は、毎年10月9日に行われます。世界郵便デイは、1969年10月9日に、日本の東京で開催された、万国郵便連合または UPU 会議で、初めて制定されました。それ以来、世界中の国が毎年世界郵便デーの祝典に参加してきました。 UPU 自体は国連加盟国間の通信の協力と規制の手紙として設立されました。この場合、万国郵便連合のページでは、この専門機関がアドバイザー、調停者、連絡役として機能し、必要に応じて技術支援を提供すると説明されています。さらに UPU の任務は、国際商館の交換に関する規則を確立する領域にも及びます。多大な貢献をしたため、1969年に日本の東京で開催された UPU 会議で、10月9日が世界郵便の日または国際通信の日として制定されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupa. Tatapan gas matanya masih yang lama.
pagi-lagi dia yang ku jumpa. Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bahwa lupakannya tak mudah, tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta.
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはイナスカ2024年を通じて市場と地域パートナーシップを模索することについてお伝えします。インドネシア南中央アジアまたはイナスカ2024年の開催は、インドネシアにとって南中央アジア地域への関与を高める絶好の機会です。これは10月7日月曜日、ジャカルタでインドネシア共和国外務省アジア太平洋アフリカ局長アブドルカディル・ジャイラニ氏が述べました。ジャイラニ氏によると、インドネシアと南中央アジア地域のビジネス関係者、企業代表者、機関が集まるこのフォーラムは、インドネシアとこれらの地域との間の大きなチャンスを模索する場であるということです。なぜなら人口が20億人を超え、国内総生産の伸びが南アジアで 6%、 中央アジアで 5.4% と予測されているからです。ジャイラニ氏はまた、可能性の解放と経済パートナーシップの促進をテーマにするイナスカ2024年は、パートナーシップを探るための戦略的ディスカッション、ビジネスマッチングセッション、展示会の形でパッケージ化されていると述べました。同氏はフォーラムでは、4つのパネルが開催されたと説明しました。メインパネルは南アジア及び中央アジア地域におけるマクロ経済動向と潜在的なパートナーシップを含む戦略的展望と協力の機会について議論しました。最初のテーマ別パネルはエネルギー安全保障とインフラに焦点を当て、持続可能なエネルギー協力を検討します。二つ目のテーマ別パネルは革新的な戦略に焦点を当てた食料安全保障と健康について議論し、3つ目のテーマ別パネルは テロリズム、観光、金融、テクノロジーを取り上げます。ジェイラニシーはさらにフォーラムではインドネシアと南中央アジア地域の企業間のビジネスパートナーシップを促進するために合意された6つの覚書があったと述べました。この活動により85億米ドルの取引額が発生したと記録されています。アブドゥルカディル・ジャイラニ氏は外務省が開始したイナスカビジネスフォーラムは南アジア及び中央アジア市場におけるインドネシアの優れた輸出製品の市場を多様化する上で具体的かつ重要な成果を挙げたと述べました。イナスカがインドネシア経済を促進するフォーラムとなるだけでなく南アジア及び中央アジア地域における経済協力の発展を継続的に支援する双方向の戦略的プラットフォームとなることが期待されています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、 中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はバリのビーチの一つをご紹介します。サヌーはビーチの名前であるだけではなく、デンパサル市の南デンパサル準地区の名前でもあります。この地区には様々な魅力的なビーチがあり、その一つがスマワンサヌービーチです。バンジャースマワンであるこのビーチは波が大きくなく、バリ島の休暇中にリラックスしながら楽しむことができます。波が穏やかなスマワンビーチは安全な海岸線なので、子どもたちを含めた遊び場として利用できます。このビーチも綺麗な白い砂浜なので、観光客も快適に座ってくつろぐことができます。カヌー、スノーケリング、ダイビングなどの様々なウォータースポーツも楽しめます。スイッチの美しさは観光客を本当に驚かせます。観光客は海水中の様々な珊瑚礁や小魚を自由に見ることができます。波が穏やかなので、観光客も遊びやすいです。ウォータースポーツ以外にもジョッキングやサイクリングなどの陸上スポーツの場としても最適です。そしてさらに興味深いのは、このビーチはバリ島の東海岸にあるため、非常に美しい日の出を見るのに適した場所であるということです。バリ島の南デンパサのサヌーにあるスマワンビーチは簡単にアクセスできます。ムラハライ空港からバリ島に来る観光客はわずか30分ほどの距離にあるビーチに直接行くことができます。スマワンビーチ周辺にはガゼボ、カヌーレンタル、レンタルボート、トイレ、礼拝室、広い駐車場など様々な施設が整備されています。そのためスマワンビーチには国内外から多くの観光客が訪れます。美しい魅惑的な魅力を持つスマワンビーチは、日常生活の忙しさから逃れたための休暇スポットとして利用できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi? Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Sekarang janji kita pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、memukul kantong kayu、日本語で木の棒で叩くです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは memukul kantong kayu、日本語で木の棒で叩くというタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西ヌサタガラ州ビマ市のリンプーマンティカフェスティバルで行われたカレックカンデイ競技またはウスを木の棒で叩く競技を録画中にオーストラリア出身のビデオブロガーがクリス・シーによって指揮されました。クリス・シーは支援される道具の音によって生み出されるリズムについて説明しました。
Saat ini saya sedang menonton lomba Kareku Kande atau lomba menembuk pada lesung dalam sebuah festival budaya. Dari sini terdengar suara peralatan yang berirama. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.
リスナー皆さんもノローグを聞いた後、今日のトピック、モムクルカントンカッカユ、日本語で木の棒で叩くに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。パサルタ、パサルタ、日本語で参加者、参加者。モムクルカン、モムクルカン、日本語で叩く、叩く。 tongkat kayu, tongkat kayu, Nihongo de ki no bou, ki no bou. Lesung, lesung, Nihongo de resung toyu, usu kome o tsuku basho, resung toyu usu kome o tsuku basho. Wadah kayu, wadah kayu, Nihongo de ki no yoki, ki no yoki. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. Nihongo de sankasha wa ki no bou de resung toyu ki no yoki wo tatakimasu. Menonton, menonton, miteiru, miteiru. Lomba, lomba, Nihongo de kyogi, kyogi. Risna minasan monologu no naka de wa anata wa para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. Nihongo de sankasha wa ki no bou de resung toyu ki no yoki o tatakimasu toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa ki no bou o tataku tame no dougu ni suru koto o imi suru memukulkan tongkat kayu. Nihongo de ki no bou de tataku toyu kotoba ga arimasu. この文では、クリス C は競技参加者がキーの棒でキーの容器を叩くと説明しました。では別の文で何かをツールに関することを意味する設置の使用例を聞いてみましょう。Mengikatkan 日本語で結ぶ Nelayan mengikatkan tali besar di ujung kapalnya 日本語で漁師たちは船の橋に大きなロープを結びます。Membalutkan 日本語で包帯を巻いた。Saya membalutkan perban di kakinya 日本語で私は彼の足に包帯を巻きました。彼空間では古代から続くリマ C の人々のユニークな伝統です。この伝統は通常女性によって行われます。お米をつくとリズミカルな音が響きます。カレック館では2017年にインドネシア政府によりインドネシアの無形文化遺産に登録されました。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saat ini saya sedang menonton lomba Kareku Kande atau lomba menembuk pada lesung dalam sebuah festival budaya. Dari sini terdengar suara peralatan yang berirama. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Pun melaju, akhirnya ku mati. kita cinta bukannya tak mau bersama lagi. Ku enggan buang waktu bila ku hanya cinta sendiri. Maaf ku pergi, cintamu tak setara dengan cinta yang aku miliki. Kau buat diriku terbuai. Beriku banyak kata indah, salah ku percaya.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールは VOI@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。